はい、今日の遥かな章はイリノイ大学の、原子力工学専攻でよろしかったですか、達也さん。
大丈夫です。
の達也さんをお呼びしてゲストトーク、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もう達也さん何回目ですか、数えたこと。今結構3ヶ月ごとぐらいに来ていただいてますよね。
そうですね、ちょっと数えてはないんですけど、多分5回目か6回目ぐらいだと思います。
達也さん、また、今日初めての方も聞いてらっしゃる方いらっしゃるかもしれないので、いつものように自己紹介をお願いいたします。
はい、イリノイ大学アバナシャンペン校の原子力工学専攻で助教として働いてます桜原です。
よろしくお願いします。達也さんとラジオでは、お呼びしておりますが、達也さんって普段アメリカでは何て呼ばれてるんですか？
あ、これは結構無理して達也って呼んでもらってるんで、でもやっぱり
難しいですね。
アメリカ人にはすごく発音が難しいみたいなんですよね。その、うん、アギュの後ろにその TSU が来るっていうのは、相当難しいみたいなんですけど、一応達也と呼んでもらってます。
ニックネームとかないんですか？
最初つけようかどうかっての迷ったんですけど、なんかいいのが思いつかなかったんで、もうなし崩し的にずっと達也達也って呼ばせてしまってっていう感じですね。
リュウトさんの発音をしやすいような気がするんですけど、そんなことないですか？
リュータは読めないですね。 RY の音が英語には存在しないので。
あ、読めない。じゃあ最初なんかこう どういうふうな戸惑いながらどう発音されるんですか、英語圏の人。
まあ大体 RY の後にっていうか一個母音が入る感じですね。リューにならなくてロイユータかライユータか、そういう感じになりますね。
ややこしい。そうなんだ。ほう。じゃあリュウタさんの場合はどういうふうに強引に、
自分でもリュウタって名乗ります。
そうだったリュウタみたいな、なんかちょっと格式高い感じがする、リュウタ。私なんかあれですよ、読めないですね。なんかギーのところが無字根になるのかな。普通リュウタさん、私の名前って何て呼ばれるんですか、じゃあ英語では。
確かにまあそうですよね、日本語を知ってるとまあ読めちゃうんで難しいんですけど、無字工かな。
無字工ってなんか、なかなか無字工っていくら言っても、分かってもらえないですか。今日はじゃあ達也さんと龍太さんと無字工でいきます。で、達也さんはリスクマネジメント、リスクコミュニケーションを専門とされてるんですか？
そうですね、一応専門の主な専門っていうのは一応リスク分析っていうことにはなってるんですけど、その派生の分野っていうことで、リスクマネジメントとかリスクコミュニケーションとかってことも一応研究としてはやってます。
はい。で、そういう関係って言ったらいいのか、COVID-19 がパンデミックがアバナシャンペンでも広がった、もう、昨年の3月最初20日でしたっけね、すぐにミーティングを始めてくださって、それが UIUC、JPN COVID-9 タウンホールということで、こちらもひょっとしたら初めて聞かれる方もいらっしゃると思うので、こちらの趣旨は、このミーティングはどういうミーティングですか？
そう、このミーティングは今ブギコさんがおっしゃっていただいたように、その去年の3月の20日、これがちょうどイリノイ州内でその州知事から自宅滞在命令が出たりとかっていうことで、社会的に一番混乱してた時期だと思うんですけども、その時期に日本人がその日本語でその情報交換ができる場を設けたいっていうことで、タウンホールっていうのを始めたのが始まりですね。で、その後は頻度、そのタウンホールの開催頻度っていうのをその社会的な状況に合わせて、例えばその夏場でその感染の状態が落ち着いている時期っていうのは、2週間に1回とか1ヶ月に1回とかっていう、ちょっと頻度を落としてやったりとか、あとはその冬場になって感染が増えたら、また毎週やりましょうっていうふうに頻度を変えながら、ずっと継続してやってきてて、ちょうどその今月の12日、8月の12日に、ちょうど41回目っていうことでタウンホールをやったっていうような経緯になってます。
その数の多さは、それだけタウンホールを開催せざるを得ないほど状況がこう結構シビアだったり、方向性が読めないとか、場合によっては1週間に1回やってたこともあります
ね。そうですね、時期によっては、はい、去年のその3月始めた頃からその5月ぐらいまで、一番感染者のピークがあった時期と、あとは去年の冬場、これもだからもう一波その感染の拡大のピークが来た時期っていうのは週に1回ってことでやってました。
で、前回5月に出演していただいて、5月、6月と3回に分けて、タツヤさんのトークをお届けしたとき、このときはイリノイ州全体がこの1年余りの間に、どういうふうにこの感染拡大が変化をしてきて、対策をしてきて、それをリスクマネジメント、コミュニケーションの視点から見たら、のどういう特色が見えるかということをお話をしていただきました。で、その時はなんとなく雰囲気としてもうイリノイリストアプランで行ってもフェーズ5に入ってマスクも場合によってはしなくてもいいし、イリノイ州の方もこれから、ホリデーに向けていろいろこう動き始めますよみたいなちょっと楽観的な雰囲気がしたんですけども、それから以降2ヶ月だって、この間のタウンホールの話ではこれから2週間に1回、の、 形でしようかなっていう案を出されてましたけども、つまりちょっとその時の状況とは雰囲気が変わってきてるんでしょうかね。今日は UIUC のイリノイ大学学学期に向けてどういう、 こう対策 を打ち出しているかっていうお話をしていただきますけど、その前にちょっとこの最近 のアーバナシャンペンシャンペンカウンティあるいはイリノイ全体のこう傾向というか感染拡大が再びどういうことになっているのかちょっと説明していただけますか。お願いします。
はい、そうですね、前回そのこの春かなショーに出させていただいてお話しさせていただいた時っていうのはその5月の下旬頃だったと思いますけど、当時の確かにその様子と比べるとその楽観さというか、まあ、その状況に対するそのどれぐらい楽観できるか悲観できるかってところで言うと、まあ、少し悲観的な方向に進んでるっていうのはまあ間違いないのかなとは思います。ただまあそれは想定してなかったことじゃなくて、まあ、あくまでそれはもうその事前に、まあ、分かっていた部分でもあって、というのはそのイリノイ州の例えばその2020年のデータを全部見ると、まあ、その5月6月7月っていうのがその感染拡大で言うと一番対策が緩くてもその感染拡大が起こらない時期だっていうのはデータとしてはあったので、まあ、このその5月6月7月のこの3ヶ月間についてはそのまあイリノイ州としてもフェーズ5っていうことで、まあ、マスクもしなくていいし、まあ、屋内のその定員とかの制限も一切もう 100% まで人を入れていいっていうふうにまあ完全に撤廃してしまってもその大きく感染が広がることがないだろうってことはまあある程度過去のデータとかモデルとかの結果をもとにも分かってたことではあったんですけども、まあ、その時期を過ぎて、まあ、その8月9月でその、まあ、時期としてはその学校も始まってその人の交流も増えたりとかっていうそういう時期に入ってきて、まあ、また少しずつその感染者数がまあ増えてるっていうのはその事実としてあるのかなというふうに思います。
うん、シャンペンカウンティでは例えばこの2週間とかだいぶ増えてる傾向にあるんですか？
そうですね、7月の4日の独立記念日の直後ぐらいから傾向としては増大傾向にあって、おそらく今から考えるとその2週間ぐらい前、つまりその8月の上旬ぐらいっていうのが一番その感染拡大率で言うと、まあ大きかった時期なのかなと思いますね。ここ1週間ぐらいで言うと、まあ少しその感染拡大のスピード自体は落ちてはきてはいるんですけど、まあそれでもまだその感染が拡大する傾向にあるっていうのは変わらないところかなと思います。
うん、でも去年と違うのは、一つはワクチン接種が1年前と違って、ある程度ってまだ6割、弱6割になってないぐらいかな、で人口のぐらいがワクチン接種をそれでも受けているっていうことと、もう一つはデルタ株がアメリカにも入ってきて、それが今までと違う感染拡大を予想させているというか実際に起きている、その2点は昨年と違うと思うんですが、そういうところから見てこの、8月初めの今の傾向っていうのはシャンペンカウンティではどんな風にこう影響を与えてますか、この感染拡大の様子に。
そうですね、だからワクチンの接種率でいうと今全人口に対して言うと 50% 強、 51% は出してなくて、
うん、
で
そ
のワクチンを接種できる12歳以上の年齢に限っても 57%、うん、58% ぐらいっていう数字なので、うん、まあ、実はそのシャンペンカウンティってそのイリノイ州の中でも平均以下なんですよね、接種率でいうと。
え、そうなんですか。
そうです、はい、なので例えばイリノイ州の中で見てもその今その例えばイリノイ州 そのパブリックヘルスディストリクト そのホームページとかに行くと州内 その102カウンティ そのカウンティごと その感染増大率のデータとかっていうのも出てますけど、まあ、それを見るとやっぱりその州の南部から中部ぐらいの地域っていうのがその真っ赤になってて、要するにその感染拡大が今一番早く進んでる地域で、逆にそのシカゴとかああいう北の方になると まあ、その南に比べるとマシっていう感じなんですけど、それは多分純粋にもうそのワクチンの接種率、接種の進捗率に比例してるっていうような状態になってるということですね。
そのシカゴとかの都市部の方が人々があのワクチン接種に関心を持っていたり、あの打つ割合が多いっていう、
そういうこと
です。なんですね。で、シャンペーンカウンティーっていうのはイリノイ大学とかがあるけれども、まあ、ホリデーの間は大学関係者とか学生さんはもう戻っていらっしゃる、それぞれの場所に戻っていらっしゃることもあるんで、シャンペーンカウンティー全体で見たら、割とこう、分布もたくさんあるし、そこで接種を受けるかどうかっていうのは、誰でも接種を受けられる状況にあるけども、いや、受けなくてもいいんじゃないかなっていう判断の人も、自己判断だと思うんで、判断の人も結構いるっていうことなんですね。
そういうことですね。
で、実際に、感染が増えていて、その中で、前、タウンホールで見せていただいた資料だと、感染が陽性にを確認された人のうち 86% が接種を受けてない人だけど、 14% が接種をもうすでに受けている人がなってるっていうことで、そういう意味でもちょっとこれは予想されたこととは違うかもしれないですね。その辺はどうなんですか？
そうですね、だから例えばその今年の2月3月頃のモデルとかだと、まあ確かにそこはちょっと予想というか、その要するにワクチンがその変異種に対してどれぐらいその効果があるかっていうところはやっぱりその幅がかなり取られてて、でまあベストケースとワーストケースがあるけれども、そのベストケース、ワーストケースの差がかなり大きいっていうことで言うと、多分どちらかというとそのワーストケースに近い方のまあシナリオで進んできてるっていうような形なのかなと思いますね。まあ、実際だからそのモデルの予測結果もその一つの、その、要はラインで示されてるわけじゃなくて、そのラインの上と下にその幅が、要するにその影がついてるんですけど、その影がついてる部分のその下側、特にその、まあ、要するにそのワクチンのその効果で言うと、その、一つのラインよりもその下側のそのワーストケースに近い方で、あの、シナリオが推移してるっていうことだと思います。
そうね、前回その達也さんにお話しいただいた時に、いろいろこう判断するときにオープンデータをこうオープンにして、そこでどういうシミュレーションが可能かということをいくつかのパターンを示して、そこで行政としてなぜこの判断をしたかということをこう根拠を示してこう判断も示すということで、いろんなプランが立てられていて、その中から外れているわけ、予想から外れているわけではないけれども、いい方向にその感染拡大がいっているわけではなくて、予想のどちらかというと悪い方向にいっている、そういう範囲内だっていうことだと思うんですが、じゃあそこでイリノイ大学、いよいよ新学期が、秋学期が始まりますよね。それは秋学期は来週から、もう今週21日です。20日からです。
正式にその始まるのは8月の23日の月曜日。
23日、月曜日からですね。はい、で、もうじゃあ、キャンパスはどんな様子ですか？
じゃあ
戻ってきてます。
まだそうですね、今日は8月の15日ですけど、ちょうどその明日の16日の月曜日からその木曜日の19日までっていうのがムーブインデーっていうことで、行ったり立ち帰り、そのそれぞれの寮にその学部生がまあ入ってくるっていうようなスケジュールになってるんで、まあ今週だから徐々にその特にその学部生のまあ人数が増えてくるっていうような時期なのかなと思いますけど。
で、達也さんに今週来ていただいてお話していただくの、この時期がすごくこう大切な時期で、昨年はその、学生さんたちが戻ってこられて、スタッフも戻ってこられて、その時に感染がこう爆発的に増えた、一時期増えたっていう経験があって、じゃあ今年は UIUC として、事前にどういう対策をとって、でも、去年と同じではない状況がある中でどういう対策を取られているのかということをお話をいただいて、で、そのイリノイ大学としてこの1年半余りの経験っていうのが、このどういうふうに生かされていたりするのかっ て、アメリカの大学って一言言っても本当に大学によっても状況が違うし、州によってもほうなんかいろんなニュースを聞いててもアメリカって何なんだと思うぐらい全然違うと思うので、そのちょっと相対的にイリノイ大学っていうところが今どういうふうな立場でどういうふうな対策を取っているのかということをちょっとお話ししていただこうと思います。よろしくお願いします、
はい、
ということで新学期始まってどんな感じですか、イリノイ大学。
そうですね、その COVID の対策っていうことで言うと、もう基本的にその去年の秋学期からやってることとその方針としては全然変わっていなくて、まあ、一つはだからその全数のその PCR 検査をその要はイリノイ大学が開発した唾液ベースの手法を使って、で定期的にもう全ての関係者を対象に検査をやるっていう、でその検査をその大学の建物へ その入館者の管理と、まあ、結びつけて、まあ、要するにその検査で陰性を受け取っていないとその大学の建物には入れませんよっていうような、まあ、システムを構築して、でそれでその要するに例えば陽性だった人がそういう教室とかにやってきて、その周りにクラスターを作るってことを防ぐっていうことがもう本当に基本的な方針ということにはなっていて、これはその去年の秋学期から今年の春、そしてさらに今度 その秋学期にかけて変わってないところですね。で先ほど瓜子さんがおっしゃってたように、そのワクチンの接種がある程度進んでるというのは去年の秋と違うところとしてあって、で例えばそのイリノイ大 そのキャンパスだけに限って言うと、これはそのイリノイ大学から公式なデータとして発表されているものは例えばそのワクチンの接種率が何パーセントというデータはないので、まあ、あくまでその検査を受けている人の人数とかから、まあ推定される範囲の話ですけど、おそらくその大学のコミュニティの人口、その学生教職員含めたその全部の人口のうち 75% ぐらいの人が今もうそのワクチンの接種が終わっているという状況におそらくあるんじゃないかというふうに推定はされているところなので、まあ、それがまずその新学期の感染拡大にどういうふうにそのプラスなりマイナスなり働くかというところが過去のデータからは分からないところですけど、今学期検査データをしっかり追っていってその理解をしていかなきゃいけないところなのかなというふうには思います。でその去年 その秋学期の時に何が起きたかっていうところと絡めて少し話をすると、その去年の秋学期っていうのはまずその学期が始まる前 その1週間のムーブインウィークのところで、そのキャンパス外他の州も含めてたくさんその外部から人がやってきて、その人たちの中にこう陽性者数がそれなりの数いて、それでそのキャンパスの感染者数という意味では少し増大をするっていう1つ目のピークがあったっていうことなんですけど、重要なのはその1つ目のピークってっていうのをその咎めるっていうよりは、その1つ目のピークが2つ目のピークにつながらないようにどういうふうにその連鎖を止めるかっていうところ、それがおそらく今学期もかなり重要になってくるところなのかなというふうには思いますね。でその1つ目のピークがあるっていうのは逆に言うとその検査システムがちゃんと機能してるってことの証拠でもあるので、逆にそれはピークがちゃんと出た方がそのシステム その機能を確かめるっていう意味でもむしろ合理的なことなんだろうなとは思うんですけど、それがその要は学期が始まった後に例えばそういう陽性者の人たちがそのキャンパスの中でさらにそのクラスターを広げてしまうようなことで、それが起きるとその学期が始まって1週間とか10日するとさらにその高い2つ目のピークっていうのが来ることになると思うんですけど、それをそういかに防ぐか、あるいはそのもし仮にその2つ目のピークが起きてしまったとしてもその高さをどうやって低くするかっていうことが一番重要なことなのかなというふうには思います。
インターナショナルスチューデントも入ってくる、そしてアメリカの全アメリカからこう入ってくる、その入ってきた時にある程度の感染は予想されると考えているんですよね、
そうですね、だから入ってきた時にそのある程度やっぱり外部からその感染者が持ち込まれるってことはもうそれは織り込み済みで、それをどういうふうにそうですね、だから早く検出して隔離してそれ以上そのキャンパスの中で広げないっていうところを多分重点的にやっていくっていうことだと思いますけど、
そこをどうやって織り込み済みでありかつ PCR 検査をもするとして、そこをどんな風にしてできる限り二次感染って言ったら変ですけど、1回目持ち込み終わったとしてそれの感染拡大を防ぐっていうのはどうですか。
そうですね、だからまず検出するっていうのがまず前提、
検出をする、
しかもその検出って言ってもその可能な限り早くっていうことですね、その他の人と触れ合う前に検出をしてしまってもう隔離に入るっていうことが重要っていうことで、 まあ、だからあのこれはあのワクチンの接種を受けてる受けてないってところに関わらず、そのキャンパスの外からまあ来た場合はまずはその着いた日かその翌日にまあその大学の PCR 検査を受けてくださいということはその大学としても言っていて、まあ、まずはそこでもうその一段階スクリーニングをかけて、まあ、可能な限りもそのもし陽性者がいるんだったらそこであのキャッチしてしまって、でその人たちにはその隔離をもう学期前にお願いするっていうことをあのやってるっていうのがまあ一つですよね。であとはその隔離のところもそのある程度 の, その強制力というか、そのもし違反した人がいれば、まあ、相応 の, その処罰をちゃんと設けてそのまあ有効性を高めるっていうところっていうのもその大学としてはかなり力を入れていて、まあ、例えばだからその例えば検査で陽性になったけど、まあ、それでその隔離せずにその歩き回ってるような学生がいたりすれば、まあ、それは間違いなくその停学とかっていう処分が大学から出ますし、まあ、そういう形でそのある程度 の, その強制力を持たせてあの感染の抑止に努めるってことをあの大学としてはやってるっていうところだと思います。
うん、